皆さんこんばんは。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、三見です。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です。現在教育の現場では持続可能な社会の作り手の育成を目標に、小学校で2020年度から、中学校は2021年度、そして高校では2022年度から様々な場面で SDGs の学びが始まっています。そこで3週にわたって、高校生が持続可能な地球の未来を考え行動するためにSDGs を探求し、社会課題解決に向けたアクションアイデアを表彰している SDGs クエスト未来甲子園から、2021年度首都圏大会で受賞した5チームに注目してきました。今夜はこの大会について、そして全国ではどんな SDGs アクションアイデアが出てきたのか、この方に伺っていきます。 SDGs クエスト未来甲子園事務局の板本律さんです。板本さん、こんばんは。
こんばんは、はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、まずは SDGs クエスト未来甲子園、どんなプロジェクトなのか教えてください。
はい、SDGs クエスト未来甲子園は、高校生の皆さんが持続可能な地球の未来を考えて行動するために、チームで SDGs を探求し、社会課題解決に向けたアイデアを考える機会を創発して、そのアクションアイデアを発表してもらい表彰させていただくというコンテストになっております。で、各エリアごとに自治体ですとか教育委員会、地域メディア、もう企業とか団体の、もう産官民共同によって、このパートナーシップを形成して運営しております。
始まったのはいつからですか？
2019年なんですね。まずは2つのエリアからスタートしました。関西エリアと北海道です。
それが、まあ、この番組では2020年度の神奈川県大会からご紹介してきたんですが、
はい、
今ではどれくらいの拠点増えました？
そうですね、2021年度大会はまあ6エリアで、今度まあ2022年度はもう確定しているのは10エリアになりますね。
どんどん右肩上がりですね。
そうですね、はい、もう応募総数も本当に倍近い形で増えてきてますね。
はい、だから本当にエリア数が増えれば増えるほど、はい、だからみんなやりたいという子たちがたくさんいるっていうのが伝わってくるんですけど、
はい、
これまでいくつの地区、はい、具体的にいくつの地区に分かれて、はい、何人の高校生が参加してきたんでしょうか？
あ、はい、まあ、2019年度は今お伝えした通りで、2つのエリア、7道府県でしたね。で、この時はまだ参加学校数は61校だったんですね。
はい、
チーム数も200ちょっと、人数も800人ぐらいだったんですけれども、まあ、2020年度神奈川県大会加わってくださった時には4エリアで11道府県で113校、もうここでもう倍近くなっていて、チーム数はまあこの時はまだ373で、人数としてはもう1400名ぐらいですね、
はい、
に参加になりました。そしてですね、3年目の2021年度は6エリア18都道府県、まあ、神奈川県が入って首都圏になったんですけれども、うん、首都圏大会も入りまして、で参加学校数が220校、はい、そしてチーム数は846、もう倍以上ですね、
うん、
で人数も3358名になりましたね、
うん、
なので、まあ、この3年で、まあ、400校近い学校、そしてチーム数だともう1400チームぐらいですかね、
はい、
まあ、延べ人数でしたらもう5600人を超えているという、こういう流れになってますね、う
ん、一番最初そのトリーの水野さんに2019年度のこの SDGs クエストについてこう伺った時には、
はいはい、
もうその61校214チーム総数814名というので、もう、はい、もう十分すごいねってもう盛り上がったんですよ。これはポテンシャル高いぞと、
はい、
それがどんどんどんどん増えて、
はい、
2021年度は6エリアということで、
はい、
北海道、
はい、
で首都圏大会、
はい、
静岡、
はい、
東海エリア、
はい、
関西エリア、
はい、
九州北部エリア。
そうです、そうです、うん、はい、
これどうですか板本さん。私は首都圏エリア、
はい、
まあ、前回だと神奈川県エリア、神奈川県の大会にしかなかなかこう参加できないので、
はい、
他のエリアの特徴とか、
はい、
なんか気づきとかあったら教えてください。
いや、もうそうですね、まあ、北 海道なんかはやっぱり広大なやっぱ土地がもちろんありますので、うん、本当他ではなかなか出ないゴール15のこう陸の豊かさも守ろうとかそういったところとあと農業高校がすごくプランを発表してくれるところが多いんですよね、はい、で首都圏はもうねあの三つ目さんも参加してくださったのでもう本当にローカルからあのグローバルまですごい幅広いアイディアがいっぱいあるんですけれども、うん、あとはそうですね東海エリアだとやはりこうものづくりのこう会社企業さんが多いせいなのか、うん、ゴール12番ですよね作る責任使う責任ここに絡んでくるところがすごく多くなってきてますね、
うん、あと静岡はどうでした？
静岡はやはりこう横に長い県じゃないですか、うん、でやっぱ海に接している部分も多いのでやはりこうこのゴール14番海の豊かさを守ろうとかそこに対するこうアイデアプランがすごく多かったです。もう地域に根付いてこう何とかしようっていうもうあの生徒の皆さんの熱い思いがやっぱりすごく伝わってきてますね、はい、
そういう意味では確かに神奈川県大会も、はいまあ、神奈川も、まあ、海があって、まあ、川があって、はいね、山があってとかってなりますけど海が近い高校は、はい、そういうところになんか本当着目するなというか、はい、やっぱり自分たちの生活の中でみんなアイデアを探してるんですかね。
そうなんですよこれがやっぱり私もまあちょっと他のエリアでこうオンラインの時にちょっと司会とかでもさせていただいて、うん、そこの部分をこう生徒の皆さんから聞いてみたりもしたんですけれどもやっぱりこうポスターを見た時に何かしたいこうこのアイデアプランを発表したいって思っても何にしようかなっていうところがこう思い浮かばずにまあチームを組んでみんなで話し合っていく中で自分たちが何ができるかなっていうところからあじゃあこんなのいいんじゃないあんなのいいんじゃないっていう本当ワクワクするような自分たちがこう未来こうなってたらいいなっていうそういうプランがこう導かれていくようなそんな印象を私も受けましたね、うんはい、
関西エリアはいかがでした？
関西も、まあ、やはりこう土地柄、まあ、12番その作る責任使う責任もすごく多かったんですけど意外にこう農業高校とかも実は出てきていたりとか、うんまあ、あのパナソニックさんが、まあ、賞を与えてくださった高校なんですけれどもそこがやっぱり食品ロスに注目した高校さんがありまして、うん、でもう自分たちでやっぱりこう農家さんまで行ってもう農業体験をしてそんな中からやっぱりこう野菜せっかくこう丹精込めて作ったお野菜が規格がもうあの市場に出せないからっていうそれでこう捨ててしまう場面をすごく多く見て、うん、でこの規格外野菜をなんとかできないかっていうので自分たちでこうマルシェを開いてみてでこの規格外野菜はこういう理由なんですっていう形が悪いだけで味とかも全然問題ないのに捨てられてる現状があるんですっていうそういうもう課題もつけた上で、うん、こうメッセージをこう載せて街行く人たちにこう販売するようなそういったところも自分たちで実際こうアクションしたものをプランにも載せてきてくださってるっていうそういうところがありましたね、はい、
それって例えばもともと先にアクションがあって、はい、でその後にあ SDGs クエストがあるんだっていうのでアクションとして載せてきたのか、
はいはい、
それともSDGs クエストに出るというのが先行して、うん、じゃあ何やろうかってなって、うん、そのアクションに移っていったどっちなんですかね。
いろんな方に聞くとやっぱどっちのパターンもあるみたいで、うん、最初はこう中には学校の授業として取り組んでいる人たちもいらっしゃって、
はいうんうん、
もうちょっとある意味こういやいやながらこう何出そうかなみたいな感じでやってる子たちも実はいるんですよね、
はい、
だけれどもそこからこうそれこそ自分でも気づいていなかった、うん、その地域に対する思いとかこう地球の未来に対する思いとかそういったところに目覚めて、まあ、そのおかげでこう大学のこう進路が決まりましたとか将来こういったところにあの就職できたらいいなとかそういう思いが固まりましたっていうのがもう実際こう終わった後大会終わった後のアンケートからもすごく多く聞かれてたんですよね、うん、で中にはこう嬉しい報告も ここの推薦取れましたっていう嬉しい報告も実は神奈川からありますね、うんうん
はい
はい、
で関西エリアの今ファイナリストのチームのアクションアイデア、
はい、
SDGs の貢献目標を今ちょっと拝見してるんですけど、
はい、
例えばね、うん、アンチいじめ差別プロジェクトっていうのがあったり、
はい
メンタルヘルスに対する偏見をなくして相談に行こうとか、
うんうんうんうん、
これはちょっと首都圏神奈川県大会ではなんかなかったような。
あ、そうかもしれないですね。その
私はまあファイナリストしかね拝見してないのであれですけど、うん
はい、
気になるところではありますね。
そうですね、もうこのやっぱこのピンクマスクデーの子たちですよね。
はいはい、
はいはい、そうなんです。この子たちもやはり海外で実際にあるんですね、うん、こういう活動が。それを見てこう自分たちもぜひやりましょうっていうことで、まあ、海外はマスクではないんですけれども、まあ、こういうご時世になってたので、まあ、それをうまく活かしてという言い方があってかわからないんですけれども、うん、それをこう使ってもう自分たちもアクションしていこうっていう風に動いていた本当に子たちですね、
うん、
これ実はあの、まあ、滋賀の子たちなんですけども、
はい、
県庁までご挨拶に行って、うん、もうものすごくこう喜ばれて表彰されて帰ってきたっていう報告も受けてます、
はい
はい、
あの SDGs の、 あの、はい、ジャパン SDGs アクションフォーラム、
はい、
今年やった時にも滋賀県の方にもお話を伺ったんですけど、
はい、
やっぱり滋賀も滋賀県として、
はい、
まあ、神奈川県ももちろんですけどすごくその SDGs に対してとか、はい、あとはその高校生たち県民の皆さんに耳を傾けるっていう姿勢が、
はい、
ものすごくはっきりこうありますよね。
そうですね、もうあの結構早い段階からそれこそうちの水野もあの滋賀県の方には関わらせていただいていましたので、やっぱ早くから始めているところはそれだけ意識もどんどんなんでしょう、もうベースになるんですかね。
うん、
そういう生徒さんたちも増えてますし、やっぱり関わっている本当に参観民皆さんがもうそういう意識で向かってきてくださってますので、高校生を子どもとして扱うんではなくって本当こう一緒に共同していくっていうそういうパートナーとしてあの見ている方たちが本当に多いと思います。
そう、それが最高なんですよねなんかつい、
はい、
なんかついあ偉いねとかすごいねとか大人たちがなんて言うんだろう、そう公平にというよりはなんかちょっと上からまだ子どもに対して言ってる感じ、
はい
だったりするんですけど、
はい、
それがやっぱり実際に高校生たちに話聞いていくと、
はい、
いやよっぽどごめんなさいみたいな、もう脱帽ですみたいな。
本当にそれはもう私も関わらせていただいていつも思います、はい、
ね、
本当にな、もう本当に自分たちよりも考えてるなっていうのは本当ひしひしと伝わりますね。
やっぱそういう世代その時代に生まれているから、
はい、
身に迫るものっていうのを私たち以上に感じてるんでしょうね。
そうですね、でもこれ本当私思うんですけど、
はい、
言ってしまえば、うん、こう大人が作ってしまった負の遺産なんですよね、実はこの今の地球っていうのは。でもそれをこう負の遺産とせずにこうやっぱり SDGs のこと話してるとどうしても暗くなっていってしまうこととかもあるんですよね。だけれどもそれで終わらせない、でも自分たちはその未来を生きていくんだっていうその意思をこの大会を通して本当にいつも勇気づけられると言いますか、うん、もう大人いけないよこのままじゃって本当大人こそ何かを動かなきゃならないよねっていう、うん、そういう思いにいつもさせられますね。
板本さん、まあ、時間がちょっと来てしまったので、
はい、
九州北部エリア、
はい、
こちらを残すところなんですけど、
はい、
明日はこの話からまた始めさせてください。
はい、わかりました。
お話に出てきました全国の SDGs クエスト未来甲子園の様子など詳しくはホームページご覧ください。後ほど番組サイトにもリンクを貼っておきます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜スタジオにお迎えしたのは SDGs クエスト未来甲子園事務局の板本律さんでした。板本さん、明日もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。